肝や肝の治療による性生活への影響。更新確認日、2021年4月21日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、1、肝や肝の治療による性生活への影響。2、肝と診断された男性。2-1、性生活への影響について。1、手術。2、放射線治療。3、薬物療法。2-2、こんな時は相談しましょう。2-3、参考文献。3、癌と診断された女性。3-1、性生活への影響について。1、手術。2、放射線治療。3、薬物療法。4、その他。3-2、こんな時は相談しましょう。3-3、参考文献。4、癌と診断された本人とパートナーへ。4-1、性生活への影響について。4-2、性生活に影響があるときには。4-3、こんなときは相談しましょう。4-4、参考文献。目次終わり。1、癌や癌の治療による性生活への影響。癌や癌の治療は、性機能そのものや、性に関わる気持ちにも影響を与えることがあります。そのため、これまでは特に意識することがなかったとしても、性生活に対する考えが変わることや、パートナーとの関係性に悩むこともあるかもしれません。それは誰にでも起こり得ることで、特別なことではありません。性生活への影響や悩みは、相談することで解決できることがあるかもしれません。癌や癌の治療による性生活への影響では、性生活への影響や相談先、本人とパートナーが二人でできる工夫などについて紹介しています。今はパートナーがいなくても、将来のことを考えたり、パートナーができたりした時に参考にしてください。性生活に対する考え方は人それぞれです。性生活に対する考え方は人それぞれで、もともとそれほど関心がないという人もいれば、とても大切に感じている人もいます。また、年齢や現在パートナーがいるかなどによっても変化するものです。そのため、一言で性生活と言っても、それが持つ意味も人それぞれです。自分自身がどうしたいかということが大切です。人によって性生活に対する考え方や、性生活が持つ意味は異なりますが、大切なことは、自分自身がどう考え、どうしていきたいかということです。向き合いたくない、考えたくないという気持ちになることもあります。そのような時には無理に考える必要はありません。性機能や性生活について困っていたり、いろいろ思い悩んでいたりして、もう少し情報が欲しいと思う時にここからのページを読んでみてください。癌や癌の治療による妊娠への影響については、妊孕性のページをご覧ください。関連情報、妊孕性、リンクが貼られています。話せる誰かを探してみましょう。性生活について困っていることや悩んでいることがあるときは、話せる誰かを探してみましょう。パートナーがいる人は、パートナーに話してみませんか。話をすることが、悩みを解決するきっかけや手がかりとなることもあります。パートナーと話をすることが難しいと感じたときや、気持ちを伝えにくいと思ったときには、無理に話をする必要はありません。パートナー以外の話せる人を探してみましょう。知人や友人、同じような体験をした人に、これからのことやパートナーとの関係などについて話をすることで、気持ちが整理できたり、解決の糸口が見つかったりするかもしれません。癌や癌の治療が性機能へ与える影響については、まずは担当の医師などの医療者に相談すると良いでしょう。医療者からは、医療的な観点からの情報や、ケアに関するアドバイスを得られることもあります。次のページでは、体の構造により男性と女性に分けて、癌や癌の治療による性生活への影響について説明しています。また、本人やパートナーが相談できる場などについてまとめています。関連情報、リンクが貼られています。癌や癌の治療による性生活への影響、癌と診断された男性、癌や癌の治療による性生活への影響、癌と診断された女性、癌や癌の治療による性生活への影響、癌と診断された本人とパートナーへ、更新確認日、2021年4月21日。 に、癌と診断された男性。癌や癌の治療は、治療中や治療後の性生活に影響することがあります。癌や癌の治療で体や心が変化すると、癌と診断される前や治療を受ける前とは、性生活に対する考え方が変わったり、性生活に気持ちが向かなかったりすることもあります。性生活への影響について知ることは、今、困っていることや悩んでいることについて、パートナーや医療者などと話をしたり、相談したりするきっかけになるかもしれません。また、性生活への影響は、癌や治療の種類などによって様々です。自分にどのような影響が起こる可能性があるのか具体的に知りたいと思った時には、担当の医師に確認すると良いでしょう。聞くことは恥ずかしいことではありません。2-1、性生活への影響について。性生活への影響は、癌の種類、治療の種類、治療に使う薬剤の量、治療期間、治療を受けた時の年齢、治療が終わってからの期間などによって異なり、一時的な場合と長期的な場合があります。1、手術、陰茎癌、前立腺癌、精巣、睾丸、腫瘍などの男性の生殖器癌や、直腸癌や膀胱癌などの骨盤内にある臓器の癌の手術は、勃起や射精に関わる神経が傷つき、勃起や勃起の維持、射精が難しくなる場合があります。また、両側の精巣を摘出した場合は、男性ホルモンの分泌が低下するため、性欲や勃起、射精機能などに影響することがあります。これ以外の癌の手術でも、例えばストーマ造設、種子の切断、顔面の癌の治療などによる体の機能や外見の変化が性生活に影響することもあります。また、手術の種類や個人の回復の程度によって異なりますが、手術後のセックス、性行為は、手術した部分の出血や感染の危険性を高めることがあります。手術後のセックスの再開については担当の医師に相談しましょう。関連情報、リンクが貼られています。前立腺がん、治療、4、手術、4、術後合併症、2、性機能障害、前立腺がん、治療、8、合併症に対する治療、2、性機能障害、大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療、3、手術、外科治療、4、術後合併症、6、性生活への影響、膀胱がん、療養、1、日常生活を送る上で、3、性生活について、2、放射線治療、前立腺、膀胱、直腸などの骨盤内の臓器に放射線を照射した場合、勃起を維持することが難しくなる場合があります。また、精巣が放射線の影響を受けるため男性ホルモンの分泌が低下し、勃起障害が起こったり、性生活に気持ちが向かなくなったりすることもあります。放射線が当たった皮膚は硬くなったり、乾燥やただれが起こったり、ヒリヒリした感じがしたり、触れられた感覚が変化したりすることもあります。関連情報、放射線治療の実際、4、副作用と対策、リンクが貼られています。3、薬物療法。一部の薬は精巣の機能に影響を及ぼすため、男性ホルモンの分泌が低下します。男性ホルモンの分泌が低下すると、性生活に気持ちが向かなくなることがあります。勃起に関わる神経に影響する薬もあります。また、薬物療法中やその後は、精液に薬の成分が含まれることがあります。そのため、薬物療法を受けた後、しばらくの間は、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使う必要があります。さらに、薬物療法の副作用で、白血球や血小板の数が少なくなる時期があります。白血球や血小板が少ない時期は、感染したり出血したりしやすくなるため、セックスを避けましょう。白血球や血小板の数が回復した後は、セックスを再開することができます。関連情報、リンクが貼られています。前立腺がん、治療、6、薬物療法、薬物療法、もっと詳しく、3、薬物療法で注意しておきたいこと、2-2、こんな時は相談しましょう。聞きづらいこともあると思いますが、何らかの治療を受けている期間やその直後は、セックスをしても良いか、いつ再開して良いかについて、体の状態をよく知る担当の医師に確認しましょう。 勃起障害を治療したい場合にも、担当の医師や看護師に相談してみてください。なお、勃起は心理的な影響を大きく受けると言われています。うまくできないのではないかという恐怖心が性生活に影響を与えている場合は、心のケアを受けることで改善することもあります。医療者への質問例、治療をすると勃起しなくなりますか？勃起するようにするための治療はありますか？治療中でセックスをやめていましたが、いつくらいから始めていいですか？その他に、がん相談支援センターのがん専門相談員にも、困りごとや悩みごとについて相談することができます。がん相談支援センターでは、必要に応じて、院内や院外の専門職を紹介してもらうことができます。また、患者会や患者サロンなど、同じような体験をした人と話ができる場に関する情報をもらえることもあります。相談したり、話をしたりすることで気持ちの整理ができたり、解決の糸口が見つかるかもしれません。性のことをオープンに話すことは抵抗があるかもしれませんが、一人で抱え込まず、安心して相談できる場を利用しましょう。関連情報、がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。2-3、参考文献。1、日本性機能学会、日本泌尿器科学会編、ED 診療ガイドライン、第3版、2018年、リッチヒルメディカル。2、アメリカがん協会編、がん患者の幸せな性、あなたとパートナーのために、2007年、春秋社。3、ナショナルキャンサーインスティテュートウェブサイト、セクシャルヘルスイシューズインメンウィズキャンサー、2018、閲覧日、2021年4月20日、https://www.cancer.gov/、本ページの情報は、がん情報サービス、編集方針に従って作成しています。必ずしも参照できる科学的根拠に基づく情報がない場合でも、有用性や安全性などを考慮し、専門家及び編集委員会が評価を行っています。関連情報、サイトの作成について、編集方針、リンク基準など、リンクが貼られています。更新、確認日、2021年4月21日。3、がんと診断された女性。がんやがんの治療は、治療中や治療後の性生活に影響することがあります。がんやがんの治療で体や心が変化すると、がんと診断される前や治療を受ける前とは、性生活に対する考え方が変わったり、性生活に気持ちが向かなかったりすることもあります。がんの治療による性生活での影響について知ることは、今、困っていることや悩んでいることについて、パートナーや医療者などと話をしたり、相談したりするきっかけになるかもしれません。また、性生活への影響は、がんや治療の種類などによって様々です。自分にどのような影響が起こる可能性があるのか具体的に知りたいと思った時には、担当の医師に確認すると良いでしょう。聞くことは恥ずかしいことではありません。3-1、性生活への影響について。性生活への影響は、がんの種類、治療の種類、治療に使う薬の量、治療期間、治療を受けた時の年齢、治療が終わってからの期間などによって異なり、一時的な場合と長期的な場合があります。1、手術、子宮がん、卵巣がんなどの女性の生殖器がんや、膀胱がんや直腸がんなどの骨盤内にある臓器のがんの手術は、子宮頸窒の一部を切除する場合や、性機能に関係する神経を傷つける場合があるため、性生活に影響することがあります。閉経前に両側の卵巣を摘出した場合は、女性ホルモンの分泌が低下するため、膣の潤いが低下してセックス、性行為の時に痛みを感じることがあるかもしれません。これ以外のがんの手術でも、例えば乳房切除や乳房再建、ストーマ増設、種子の切断、顔面のがんの治療などによる体の機能や外見の変化が性生活に影響することもあります。また、手術の種類や個人の回復の程度によって異なりますが、手術後のセックスは、手術した部分の出血や感染の危険性を高めることがあります。手術後のセックスの再開については担当医に相談しましょう。関連情報、リンクが貼られています。子宮頸がん、療養、1、日常生活を送る上で、3、 性生活について、子宮体がん、子宮内膜がん、療養、1、日常生活を送る上で、3、性生活について、卵巣がん、卵管がん、治療、2、手術、外科治療、5、手術の合併症について、外陰がん、治療、2、手術、外科治療、8、手術の合併症について、5、性機能障害、大腸がん、結腸がん、直腸がん、治療、3、手術、外科治療、4、術後合併症、6、性生活への影響、膀胱がん、療養、1、日常生活を送る上で、3、性生活について、2、放射線治療、子宮、卵巣、膣、大腸、膀胱などの骨盤内の臓器に放射線を照射した場合、女性ホルモンの分泌が低下し、膣の粘膜が乾燥したり、膣の弾力が低下したりする可能性があります。また、膣が狭くなったり、縮んだり、かゆみや炎症が起こったりすることなどによって、セックスの時に不快感があったり、多くの場合、痛みを感じたりします。放射線が当たった皮膚は、硬くなったり、乾燥やただれを起こしたり、ヒリヒリした感じがしたり、触れられた感覚が変化したりすることもあります。関連情報、放射線治療の実際、4、副作用と対策、リンクが貼られています。3、薬物療法、一部の薬は卵巣の機能に影響を及ぼすため、女性ホルモンの分泌が低下します。女性ホルモンの分泌が低下すると、膣の粘膜が乾燥してセックスが難しくなったり、痛みを感じたりすることがあります。また、薬物療法中やその後では、膣分泌物に薬の成分が含まれることがあります。そのため、薬物療法を受けた後、しばらくの間は、パートナーが薬の影響を受けないように、コンドームを使うなどの対応が必要となることがあります。さらに、薬物療法の副作用で、白血球や血小板の数が少なくなる時期があります。白血球や血小板が少ない時期は、感染したり出血したりしやすくなるため、セックスを避けましょう。白血球や血小板の数が回復した後は、セックスを再開することができます。関連情報、リンクが貼られています。乳がん、療養、1、日常生活を送る上で、3、性生活、妊娠について、薬物療法、もっと詳しく、3、薬物療法で注意しておきたいこと、4、その他、造血、幹細胞移植を行った場合には、移植前処置として行う放射線治療や薬物療法の影響で卵巣機能が低下し、女性ホルモンの分泌が抑えられて、膣が乾燥したり、炎症が起きやすくなったりすることがあります。また、移植変態縮視病、GVHD の影響で、膣の粘膜が癒着することもあります。関連情報、移植の際の副作用、合併症、リンクが貼られています。3-2、こんな時は相談しましょう。聞きづらいこともあると思いますが、何らかの治療を受けている期間や、その直後は、セックスをしても良いか、いつ再開して良いかについて、体の状態をよく知る担当の医師に確認しましょう。直接尋ねにくい時には、看護師を通じて尋ねても良いでしょう。セックスに痛みがある場合には、我慢せずにパートナーに伝えましょう。その時には、痛くない触れ方も伝えてみてください。前戯の時間を長くすることや、水溶性の膣潤滑ゼリーを使うことで膣の潤滑が良くなり、痛みが軽くなるかもしれません。体位を工夫したり、膣に力を入れずにリラックスしたりすることで、痛みが軽くなることもあります。セックスに痛みがある時や挿入できない時は、担当の医師にも相談してみましょう。がんの種類や受けた治療によりますが、ホルモン補充療法や、膣ダイレーターと呼ばれる膣の癒着を防ぐためのプラスチックなどでできた円柱状の医療器具を使うことができる場合もあります。また、セックスによって出血した場合、少量ですぐに止まれば様子を見て良いですが、多量だったり止まらなかったりするときにも、担当の医師に相談しましょう。担当の医師に相談しにくいときは、看護師に相談したり、看護師を通じて医師に尋ねたりすることもできます。医療者への質問例、治療中にセックスしてもいいですか？気をつけることは何ですか？性生活はいつ頃からどのように行えますか？手術後のセックスで気をつけることはありますか？ セックスの痛みは続きますか？その他に、がん相談支援センターのがん専門相談員にも、困りごとや悩みごとについて相談することができます。がん相談支援センターでは、必要に応じて、院内や院外の専門職を紹介してもらうことができます。また、患者会や患者サロンなど、同じような体験をした人と話ができる場に関する情報をもらえることもあります。相談したり、話をしたりすることで気持ちの整理ができたり、解決の糸口が見つかるかもしれません。性のことをオープンに話すことは抵抗があるかもしれませんが、一人で抱え込まず、安心して相談できる場を利用しましょう。関連情報、がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。3-3、参考文献。1、アメリカがん協会編、がん患者の幸せな性、あなたとパートナーのために、2007年、春秋社。2、ナショナルキャンサーインスティテュートウェブサイト、セクシャルヘルスイシューズインメンウィズキャンサー、2018、閲覧日、2021年4月20日、https://www.cancer.gov/、本ページの情報は、がん情報サービス、編集方針に従って作成しています。必ずしも参照できる科学的根拠に基づく情報がない場合でも、有用性や安全性などを考慮し、専門家及び編集委員会が評価を行っています。関連情報、サイトの作成について、編集方針、リンク基準など、リンクが貼られています。更新、確認日、2021年4月21日。4、がんと診断された本人とパートナーへ、がんと診断されることは、本人にとっても、パートナーにとっても大きな出来事です。本人もパートナーも、がんやがんの治療が体や心にどのように影響するのか、これからどのようにサポートし、会いながら生活していくのか、様々なことが頭をよぎり、心配なことがたくさんあるでしょう。その中には、性生活がどう変化するのか、何に気をつけたら良いのかといった疑問や不安もあるかもしれません。がんや治療の種類によって影響の内容や程度は様々ですが、がんそのものやがんの治療は、性生活に影響を与えることがあります。そのような時には、お互いの話を聞き、素直に話し合う機会を持ちましょう。また、本人もパートナーも、起こりうる体の変化を知っておくことや、それぞれが相談できる人や場所を持っておくことも大切です。4-1、性生活への影響について、性生活への影響は、がんの種類、治療の種類、治療に使う薬の量、治療期間、治療を受けた時の年齢、治療が終わってからの期間などによって異なります。男女別のがんの治療による性生活への影響については、以下の関連情報をご覧ください。関連情報、リンクが貼られています。がんやがんの治療による性生活への影響、がんと診断された男性、1、性生活への影響について、がんやがんの治療による性生活への影響、がんと診断された女性、1、性生活への影響について、4-2、性生活に影響があるときには、性生活について困ったり悩んだりしていても、お互いに相談することをためらうこともあるでしょう。そのようなときには、相手に対する思いや今の気持ちなどについて、素直に伝え合ってみてはいかがでしょうか。二人でのゆっくりとした時間を作ったり、手紙やメールなどの方法で、相手の気持ちや考えを聞いたり、自分の考えを相手に伝えたりするのも良いでしょう。性生活に影響があるときも、手をつないだり、優しく抱き合ったり、背中や手足のマッサージをしたりすることなどでも、お互いの愛情を感じることができるかもしれません。一方で、病気や治療に向き合っていく過程では、相手の気持ちを考える余裕がなくなることもあるでしょう。また、手術の傷跡などの体の変化を受け入れるまでには、本人もパートナーも、時間がかかることがあります。そのような時に、無理に考えたり、相手に相談しようとしたり、受け入れようとしたりする必要はありません。相手がそのような状態の時にも、無理せず時間をかけましょう。時間の経過とともに、影響や悩みが解決することもありますので、焦らないことも大切です。4-3、こんな時は相談しましょう。聞きづらいこともあると思いますが、 本人が何らかの治療を受けている期間やその直後は、セックスをしても良いか、いつ再開して良いかについて、体の状態をよく知る担当の医師に確認しましょう。また、本人もパートナーも、癌や癌の治療による体や心の変化、性生活の変化に戸惑ったり悩んだりすることがあるかもしれません。お互いに話をするのが辛いとき、どうして良いかわからないときには、話せる誰かに相談してみてください。がん相談支援センターは、本人もパートナーも利用することができます。がん相談支援センターでは、必要に応じて、院内や院外の専門職を紹介してもらうことができます。また、患者会や患者サロンなど、同じような経験をした人と話ができる場に関する情報をもらえることもあります。相談することで気持ちの整理ができたり、解決の糸口が見つかったりするかもしれません。性のことをオープンに話すことは抵抗があるかもしれませんが、一人で抱え込まず、安心して相談できる場を利用しましょう。関連情報、がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。4-4、参考文献、アメリカがん協会編、がん患者の幸せな性、あなたとパートナーのために、コンマ2007年、春秋社、キャンサーリサーチ UK ウェブサイト、セックス&キャンサー4パートナーズ、2018、閲覧日、2021年4月20日、https://www.cancerresearch.org/、本ページの情報は、がん情報サービス、編集方針に従って作成しています。必ずしも参照できる科学的根拠に基づく情報がない場合でも、有用性や安全性などを考慮し、専門家及び編集委員会が評価を行っています。関連情報、サイトの作成について、編集方針、リンク基準など、リンクが貼られています。作成協力、関連情報、編集委員、作成協力者、作成委員に、作成協力者、団体、個人、癌や癌の治療による性生活への影響、リンクが貼られています。更新、確認日、2021年4月28日、レイジーと称区付け、癌や癌の治療による性生活への影響、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2022年12月。